い、どうもこんにちは、片岡です。
成功です、お願いします。
6月のホームオブスペースの収録ということで、今日も元気にホームに関することとホームに関しないことを楽しく喋って、
はい、そうですね、
はい、
ミーシーで
ミーシーでいきましょう。さて、脱稿したよ
っていうのを
ね、一言目で話すっていう手はずがいきなり崩れちゃったんですけどね。
脱稿しました、無事に、はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
さっきXにもちょうど脱稿しましたって投稿したところでした。
あれですよね、肛門が出てしまうって書いて脱稿。
ちょっとやめて、そういうの。マジで、そういうのやめてください。そうじゃ、マジただのネガキャンなんです
よ。そうなんですが、そうですか。はい、まあ、そういうふうに思った方もいると思うので、そうじゃないよということを伝えるために、
は
い。
そうですね。
何の本でしたっけ、タイトルは。
タイトルは、個人情報保護法に基づくインシデント対応の実務という本を今、ゆうひかくさんで書いていて。
今回、単調？
単調です。
まあ、素晴らしい。
単調になります。はい、
もうこれセコファンにはもうたまらない感情ですね。
いるのかわかんないですけど、
は
い、
まあまあ、
でもまあ、本の内容は、はい、すごく良いものになったなと思うので、はいはい、ぜひ期待してくださいという感じですね。
これはどうでした？前は強調で書かれた、直近でもあったと思うんですけど、はい、強調と単調の違いってあるんですか？
私はそんなに感じないですか。なんかこう、うん、やっぱすごく早い人とか、すごく遅い人は、協調でやると大変とは
聞くんですけど、なるほど、なるほど。
ペースがね。はい、私は、まあ、めちゃめちゃ早いわけじゃないけど、期限は守るぐらいの速さなので、うんうんうん、そんなに変わんなかったかなとは思います。まあでもやっぱ相互レビューみたいなことを堂々とはできない。
ああ、なるほど、ね。著者同士ではできない。はい、
からまあその部分は多少違うかとは思いますが、私はでも友人たちにレビューをお願いしたりはしたので、うんうん、そこまで違わないかなと。
X 募集されてましたもんね。
してました、しました、は
い。やっぱりああいうのを受けて、はい、なるほどなみたいなやつを取り入れて改善していくって感覚はあるんですか？
もちろんありますね。まああと単純に読んで感想をくれるだけでもやっぱすごくこうパワーになるというか、やっぱりこう、うんね、自分では面白いと思ってるし刺さると思ってるけど、うんうん、とはいえ不安みたいなのあるじゃないですか。
はいはい、
で読んでもらって、ここはすごく納得しましたとかって書いてもらえると、それだけで1日何ページも進んだりするぐらいにはこう顕著にやる気に影響しました
ね。やっぱこのブログとかと違ってまとまって読みでないとフィードバックもらえないっていうのは、確かになんか闇に向かって走るみたいなことはあるかもしれないですね。
そうそうそう、ありますね。長いし、ね、うん、
なるほどな。
まあ、でそうそう、脱稿ってどのタイミングなのかを悩んだ。X に投稿するに際して、
うん、本当に今の自分は脱稿なのかという状況がね、
そういう含みもないよ。
余計なこと言ったせいで、それは引きずってる瀬古さんが悪いですよ。僕はただのファニートークだから確認をしただけで、ファニートークって言っちゃったわ。誤解をね、防ぐためね。でまあそのいつも持って脱稿なのかっていう、
一旦まあ書き終わってそこから構成とかが走るじゃないですか。
そうですね。今話題の構成が走るわけですね。
話題
三宅さんが、構成の、まあ、これまでに紛れちゃうと申し訳ないですけど、はい、構成さんが、ねるねるねるではみんなに伝わりますかねって書いたら、うん、そんな構成のコメントを、こんな SNS で流すなんてけしからんみたいなやつで、すごい斜め上の方向からバーッと総攻撃を受けて、かばう人と攻撃する人でも。
全然わかんない。
今まさにホットトピック
なんですよ。ああ、じゃあちょっと後で見て、は
い。ブラジルより日本の次ぐらい。
ハンターハンターとどっちが
上？ハンターハンターより上だと思
います。あ、マジ
で ?X 界では。
X 界でもなんか相当ハンターハンターの流れてきてますけど、それよりも。
わかんない。僕の
タイムライン。やっぱそれぞれタイムラインが違うからね。そうそう、
実はね、ハンターハンターの話題は僕のタイムラインでは全く流れてない。
マジですか。考察が死ぬほど流れて
る。チェンバー怖いな。
あれなんだっけ、はい、
どのタイミングで、で、構成が今入ってるんです
よね。そう、今、はい、構成に移ったので、一旦私としての、はい、その、タスクは終わったから脱稿って表現しました。はいはい、で、うん、このタイミングってでもまだ構成から帰ってきたらそれ直さなきゃいけないから脱してないんじゃないと思って。
なるほど。
ジェミニに聞いてみたんですよ。うんうんうん、まあ、そしたら、まあ、そのタイミングの脱稿っていうことも多い。言ってたんで、うんうん、まあ、じゃあいいか。
じゃあ、もともと脱稿とは多義、またこれも含みなら表現になっちゃったけど、はい、いろんな段階を脱稿、人によっては、
うん、みたいです ね。
じゃあ、セコ的脱稿は終わった、
ね。終わったので、まあ、これからは形式面というか、うん、最後の爪が多少残ってるかなと思います。はいはいはい、
で、この例えは伝わりますかねみたいなことを書かれても、今、このご時世、ちょっと SNS で書かれてるらしいですよ。この例えでどうでしょう。
ちょっとなんとか寝る寝る寝る寝るの例え入れて
きます。今から入れるんです。ねじ込むんですね。ねじ込む。わかりました。はい、そこは、すごい、出る頃にはホットトピックじゃなくなってること
を受け入れる。ちょっと良くない、良くないな、はい、それは。はい。学んで、ちょっとご期待いただけます。
素晴らしいと思います。
年末か年始ぐらいじゃないかとは思って。
あ、でも、今から、その構成に入って年末っていう感じなんですね。そういうものなんですね、ペース的に。
かなぁと思う。うんうん、まあ、ページ数2回やり取りするじゃないですか、構成って。うんうんうん、で、まあ、そんぐらいなのかなと思って、うん。
なるほど。これは電子書籍でも出る。
わかんない。でも、反対はしてないから、うんうん、ゆひかくさんが出そうと思ったら出してくれる状況、うん。
なるほど、なるほど。了解です。みんな買いましょう、はい、個人情報ぜひぜひ。インシデント対応の
実務。個人情報保護法に基づくインシデント対応の実務になっております
。本にしづらいトピックですよね。柔らかいというか。ね、
まあでも、もう全部書いてやりました。
お、素晴らしい。そこはいいですね。
もしかしたら片岡さんは知ってることが出てくるかもしれない。
お、
あ、これ思ったわとかしたわ。
なるほど。ちょっとなんか今、この、公で言っていいかどうかわからないことを例えで言おう、こういうことですかって言おうと思っちゃったら、それはやめときましょうね。
はい、じゃあ、ブレイクしたんで、本編入りますか、
う
ん、
そうですね、はい。もうだいぶ、アイスブロークンな感
じ、ね、バブルブロークンしたから、は
い、はい、じゃ今回も楽しくお便り読みつつというところで行きましょうかね。
はい。はい、今回も、非常にたくさんお便りいただいて、はい、もういっぱいいただけたので、すごく嬉しかったです。
ステッカーお渡しできてます？あんまり、本当数ヶ月に1回ぐらいしか、
もう皆さん送ることですごく喜んでくださっていて、ステッカーまで求めないことが多いけど、でも言っていただくと、
そうそうそう、
まあ、月2ヶ月に1回ぐらいは渡せる、
うん。あ、よかったよかった。私はもうちょっと頻度が長くて、うん、長くてか、はい、4ヶ月に1回とかしか渡せないので、
投稿してくださった皆さん、ぜひ片岡さんと
こ来
てシールください。
ぜひぜひお待ちしてます。はい、じゃあ、一つ目ですね。じゃあ一つ目は私から
いっ
ちゃ
いまし
ょうかね。はい。はい、豆大福さん。あ、いつも本当ありがとうございます。嬉しいです。
最近ボーナスのことでお怒りでした。
あ、お怒りだったんですね。そっか。最近の嬉しかったこと、鶴屋での爆買いです。
鶴
屋。上田の地場のね、高級スーパー。
長野じゃないですか。
長野ですね。そうですね。長野って、僕の中の長野は上田しかないので。ごめんなさい。閉じちゃった。鶴屋での爆買いです。はいはい。今回は初めて生鮮食品を購入したのですが、どれも最高でした。クリームチーズサンドシリーズ、チータラに似てるのですが、間に挟まっているのがクリームチーズとリンゴやパイナップルなどのフルーツ。それはこうですね。と、熟成粗挽きジャンボフランクが特に美味しかったです。いつか鶴屋の近くに住みたいです。ラジオネーム豆大福さんと。
これラジオネーム豆大福さんってことは、うん、X の豆大福さんではない可能性
ももちろんありますよね。だからシャドウ豆大福かもしれない。
ちょっと今ちょっと気持ちを下げすぎました。ハードルを下げすぎました。あの豆大福さんだと思って喋ってたけど、その豆大福さんじゃない可能性がある。
まあ豆大福さんじゃない豆大福さんが、いや私が豆大福さんだよ。だから
わざと混乱
させる。いやいやいや、そんなことない。
私真面目に言ってる
んで。あ、そうですか。はい、そうですか。まあ豆大福が豆大福さんのものであるとは限らないですからね。
ちょっともうよくわかんないからいいや。
まあまあ、まあじゃあそういうことで。はい、どうですか釣り屋は、一回じゃ知らない方に、まあこのね、ホームセンスを何度も取り上げてるからですけど、言っとくと、長野県に広く展開してるから、なぜか長野近辺、なんか群馬もあるのかな、そこら辺にしかないスーパーで、こっちで言うとどうなんですかね、何に近いんだろう。
都内ってあんま、都内限定みたいなスーパーないかな。
そうなんですよね。でね、普通に買い物、なんつうのか、紀伊国屋みたいな感じの、なんか、ぽさも別にないんですよ。普通のスーパーでもあるんですよね。
でもなんか、その県で一番有名なスーパーみたいな中で、そこそこ有名です
よね。そうそうそう。
一番ぐらいじゃないですか。
そうそうそう。
北海道とかにもありますよね、なんか有名なス
ーパー。あ、そういう、全国区ででもその地場で有名で言ったら、あ、でも関東に入っちゃうのか、埼玉が一番やっぱスーパーは、締めてる感じしますよね。
なんかでも埼玉はたくさんいろいろありすぎて、なんかここだけみたいなイメージが
なるほどね。そっかそっか。だから僕はもう上田に20年間、18年間住んでたので、はいはい、そういう意味ではこの鶴屋がもう身近にいすぎて、はい、どのくらい有名か知らないんですよね。
はいはいはい。 でも長野に何のゆかりもない私が、うん、長野で一番有名で旅行行った人もよくなんかわざわざなんかこう観光的に行く
スーパーみたいな、そういう感じなんですね。なんかほらホーム界隈でお餅さん発信なのかな、なんか結構誰発信か忘れちゃったんですけど、はいはい、一時期みんな釣り屋行ってた時あったじゃん、
ま
あ、
みんなは行ってないけど、はいはい、
釣り屋いいねって、うん、あの発言してた、
してました、ね、
釣り屋いいね、はいはい、あの時になんか流行ったのかなって思ったんですけど、もともとちゃんと知られてた。
まあ、おもちさんの発信力もちろんあると思いますけど、うん、あの、ホーム会話に限らず、X で釣り屋行ってこれ買った、うまいみたいなのは。
そうなんだ。
あ、まあ、成城石みたいな。
はいはいはいはいはい。
成城石ほど高級路線ではないが。
あの、僕今、紀ノ国屋って言いましたけど、紀ノ国屋ってスーパーもありますよね。
ありますあります。
よかったよかった。本屋しかないかと。
そんなことない。あ、よかった。紀ノ国屋でも通じる。
はい。はい、まあ、あの、成城、でも成城石はやっぱり成城石って感じするじゃん。
はい。
なんか、まあ、僕だけかもしれないけど、成城石で買っちゃったって言いたくなる。このチーズケーキ。
あ、まあ、なんとなくわかる。
鶴屋はやっぱ鶴屋なんですよ。
いや、それは地元民だからじゃ
ない。まあ、そうなんだけど、うん、そうなんだけど、でも、成城石に、の正常の人が正常の人ちょっとなんか、カテゴライズされてんな。あの、なんか、例えば、なんだろうな、足立区にある足立区に正常石ってないのかな。大田区にある正常石に、あの、大田区の人が行っても、なんか正常石に今日行ってきたって言いたくなっちゃう。
ちょっともう全然わかんないんで、
もういいか。いいか。で、鶴屋の、はい、実は僕、この地場で、いた頃には、このクリームチーズサンドシリーズが全く知らないんですよ。
はいはいはい、
このおしゃれなものとか、あとこの前ね、あのお土産にしたおしゃれジャムとか、
ジャムいただきました
ね、あれとかも住んでる時には全然、
あ、そうなんだ、
視界にも入ってなくて、なんかおしゃれスーパーとしてなんか生まれ変わったのかなと思って行ってみたら、やっぱり釣り屋は釣り屋あの別に悪い意味ではなくて、はいはいはい、いつもの釣り屋でいつもの感じではあった感じですね、うんう
ん、片岡さんおすすめ商品ありますか。
前も言ったかな、あのブドウは好きですよ、釣り屋のブドウは。
ああ、はいはいはい、
あの安くて種なしで、もうパッと食べれてどこでも持ち運べるって。
まあブドウ持ち運ばないけど、
まあね、でもまあ
長野行ったら買いたい
のはある。ブドウってでも自分で買う時ってちょっと特別な時じゃないです
か。まあそれはそう、
人にあげるのはね、あれ全然特別じゃないんですよ。本当
別に売ってるから。
ビスコと同じ。
ビスコと同じ。
あの、なんだ、アポロとか。はい、アポロ、ビスコ、ブドウなん
です。いや、それは完全に長野県民
です。うん。まあでも、そのくらいの感じで、テーブルに置いてあって、うん、プチってめ、あの、むしって、パクって食べる。通りがかりに。はいはい。そんな、だって、シャインマスカットがそこにあって、プチってむしってパクって食べるって、ちょっとそれ、さすがにシャインマスカット失礼じゃないですか。
うん。
だから、ちゃんとやっぱり、あの、ツヤツヤしたやつに冷やして、はいはいはい、あの出したいじゃないですか。ああそういうんじゃないんですよ。
あ、そう
なんでしょう。218円とかだから。
なるほどね。
はいはい。で、一粒したら5円とかだから、全然それでいいんですよ。
なるほど。
そういうブドウを、しかもそれはちゃんと美味しい。
はいはい。いいですね。
で、そういうのがいっぱいある。例えばブドウじゃなくても、バナナもきっとそうなんですよ、
うん。
そういう意味では信頼感があって、あと高くない。
そうですよね、うん。やっぱ地元だからか、すごく。お手頃の値段で美味しい果物がたくさんある意味
ですね。はい。そうなんですよね。まあ、だから今度、ちょくちょく本当私も実家帰るのでクリームチーズサンドシリーズって存在を知らなかったんですけど、うん、食べてみようかなと。
ああ、いいですね。
多分ね、この粗挽きジャンボフランクは食べたことあるんじゃないかなって気がしますね。
確かに。記憶にある。
美味しかった。こういう加工肉ちゃんと美味しいですね、ベーコン。
ああ、そうなんだ、
うん。
いいですね。
美味しい。何でも美味しいです
。私も旅行先とか、なんかこう、あえて夜ご飯、お店に行かずに地場のスーパー行ってみることとかありますね。
なんか、楽しいですよね。違いが見えて、
ね。文化が見えてくるから楽しいです、
ね。うん、これもだから地元の人だと普通に受け入れたんですけど、コイとか売ってるのってあんま普通のスーパーに売ってない
です、ね。あんまないです、
ね。釣り屋大体コイ、コイ売ってます。ぶった切ったコイ。しかもコイって血が真っ赤なんですよ。鮮血なんですよ、はいはいはいはい。だから結構スプラッターな感じで。
怖い。
輪切りのコイとかも血みどろのコイが売ってる。
怖ちょっと今度行く機会があったらコイがないか見てください
。ぜひ、はい。あの、洗いっていう料理のしか。これ洗いは普通にあるな。コイコクっていう料理が、長野名物なのかな、上田名物なのかわかんないけど、コイの味噌汁みたいなやつがあるので、ぜひ。あと、コイの料理屋さんもあるし、
行ってみてください。はい、OK です。ありがとうございます。はい、豆大地さん、ありがとうございました。はい、じゃあ次行きますか。
はい。
次これ、サメさんですね。サメ、はい、いつものサメ島さんだとは思います。はい、父の日に送られたら嬉しいものを教えてください、サメ。
はい。
これ、語尾がサメになった。
そうですね。だから別に可愛く、 してる、しててサメってつけたわけではなくて、はい、実際サメってついて
言っちゃう、言っちゃう人ですね。
あの、サメ島さんも、サメ島さんが僕が持ってるサメ島さんであれば、あの、最近、あの、育休を取って復帰されたというお子さんがいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、私最近実際にもらって嬉しかったのは、はい、あの、娘はもう独立して家を出てるんですけど、うんうん、あの、彼女が初めてですね、あの、私に、あの、父の日のプレゼントを、うん、なんていうの、自分の給料から。
おぉ、嬉しいです、
ね。これは、とっても嬉しかったですね。はい、LINE で嬉しいって口約した。
嬉しい。嬉しいって、うん。何もらったか言えますか？
あ、全然大丈夫です。靴下をもらったんですけど、はい、靴下をもらった。だから、なんか、あの、いいね、お金がかからないものをくれたんだろうなっていう。でもね、なんかね、なんだろうな、この、物をもらうっていうのも、あの、昔から例えばお手紙もらうとか、はいはいはい、あの、学校で作ってきたこれを父の日に作ってきたのであげるみたいなやつとかは、うんうん、あ、それはそれで嬉しいんだけど、はいはい、なんだろう、あの、自分で稼いだお金で物を買うってこと今までなかった、まあ、まあ、アルバイトとかしても、そんな親から仕送りとかお金をもらっておいて、自分のアルバイトで物を買われてもっていうのがあるところ、ね、はいはい、完全に独立して、うんうんうん、まあ、勝手に生きてるところを、はいはい、勝手に生きてるのも変だけど、もらったっていうのがとっても嬉しかったです、ね、うん、いいです
ね。なるほど。はい。
なんかそういうの。
今日履いてきているわけじゃない。
多分違う。
多分違う。わからない。わからない
と思います。もらったことが嬉しいか。
いやいや、もらって嬉しいものがどれか把握でき
ちなみにもらい方は LINE ギフトだったので、はいはい、そういうものは、あ、はい、はい、いや、どういたしまして。はいはい、そういう意味では手渡してもらったわけではないです。だから、なんていうの、僕はね、もら、ものをもらって嬉しいんじゃなくて、稼いでたお金から、あの、ものを買って送ってくれたという、その営みが嬉しかった、
ね。素晴らしいね。
そうなんです、ね。はい。という感じです。はい、なんか、想像してみてください。父の日に送られたら何が嬉しいですか？じゃあ。
何が嬉しいですかね。
じゃあ、こうしましょうか。この瀬古さんが80歳ぐらいになって、自分の人生を思い出して、
はい、
あの時もらった父の日プレゼントは嬉しかったなって、この、まあ、80歳だとまだ元気だな。
死ぬ間際、
今はの際でそんなこと思わないから、はいはい、なんか、多分95歳ぐらいになったら、なんか、ずっと一日中なんかうつらうつらしたら、一日過ごしてるわけだけど、その時に、あの時もらった父の日プレゼント嬉しかったなって、それが本当のことかどうかもわからないような、うん、感じで思い出すのって、決定的な、なんか、何かがあったわけじゃないんだけど、嬉しかったので、きっと残ると思うんですよ。
なるほど。
これ僕、うすらぼんやり思ってるんですけど、普段から。
はいはい。
そういう時に思い出しそうな、もらった嬉しそうなものってなんかあります？
まあ、やっぱお手紙とか嬉しいんじゃないですか。
なるほどね。
あとは、なんだろうな。まあ、その人がこう考えてこれを送ってくれたんだろうなみたいな、はい、まあ、これは別に父の日とかに限らずいただくものって大体そうかなと思って、はい、
確かにね、
物というよりはその背景にある思考とかが
嬉しいですよ ね、
しいですよね。
なるほどね。はい、まあ、そんなわけでこの鮫島さん、きっとお父さんに何か送ろうと思うと思うんですけど、うん、あの、娘からプレゼントをもらった父親としてはぶっちゃけ何もらって嬉しい
ですか？まあ、そうかもしれないですね、うん、
っていうところはあるので、ぜひ、LINE ギフトで。
ああ、LINE ギフトは大、はい、いいと思います。はい、
何しろ、色を選びますからね、受け取る方がね。
そうそう。
はい。
素晴らしい。
ね、受け取ってこれじゃなかったんだよなって、
ね、なんない、
サイズこれじゃないんだよなとかもないからね。
素晴らしい。
いいと思います。
はい、
これ一般論でね。
ぜひ、一般論で使ってください。
はい。
はい、
では、では、次行きましょうか。
はい。
じゃあ、私ですね。
お願いします。
はい。次は、たい焼きさんですね。たい焼きさんもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、たい焼きです、週末にサンリオフェスをやっていましたね。これあったか、全人類がサンリオフェス知ってる。
いや、サンリオフェス大事ですから。
そうなんですね。
もう大事。
今年も YouTube の配信で見てました、私は大好きなポムポムプリンが大賞1位になってとても嬉しく思うと同時に、ね、サンリオの優しい世界観にいつの間にか涙していました。笑いと、
ああ、
ま
あ、
笑い泣きしてますね。
笑い泣きした、
は
い、
お二人は好きなサンリオキャラクターや気になるサンリオキャラクターはいますか？よければ教えてください。この前クロミちゃんについて瀬古さんなんか言ってましたね。
私はクロミちゃん好きなん
です。あ、クロミちゃん好きなんですね。
うん、まあ、なんか、まず前提として、はい、あのサンリオさん、私クライアントなんですよ。
ああ、なるほど。
なんで、あの、あまねくサンリオキャラクターは大好き、は
い。という前提でね。
はい。で、まあ、その中でも、あの、クロミちゃんは、はい、私、あの、割と子供の頃からクロミちゃんいたと思うんですけど、はい、これ絶対キティちゃん、これあんま言うとよくないか。うん、
よくなさそうな雰囲気ある感じで。あ、キティちゃんもサンリオではありますよね。
はい、もちろん。
だから、そういう意味では、いいか。まあ、いいんじゃないかな。
あの、
はい、
キティちゃんだと思ってたんですよ。
はい、はい。
なんかこう、別フォームとか、なんか、
その、尖ってるからね。
そうそう。
ちょっとね。
で、顔も似てないですかだって。
え？
あんまりディスリみたいに聞こえてくるとよくないか。
いや、あの、くるみちゃんの特徴、目じゃないの？この、
もちろんそう。そう
そう。
いや、なんか、不機嫌な時のキティちゃんなのかなと思ってたん
ですよ。あ、確かにキティちゃん不機嫌な時はツンの目になる、
ね。そうですね。はい。だから、ずっと誤解してたんですけど、あ、これ別キャラだわって大人になってから気づいて、はいはい、まあ、それ以来、なんかこう、申し訳なさと合わせてすごく好きになった。
ああ、謝罪の気持ちで好きになった。そうなんだ。そうなんだ。うん、いや、でも、こうやって僕、今、リストを見てるんですけど、はい、サンリオのすごいとこって、僕が小学生の頃からいるキャラが、まだ現役ってすごいですよ
ね。そうですよね。すごいですね。
ケロッピとか、ハンギョドンとか、リトルツインスターズとか、
はいはい、
本当、すごいですよね、うん。いや、恐ろしいな。
片岡さん、好きなキャラいますか？
これね、やっぱり付き合いが長いキャラっていう意味では、このシナモロールはすごい、子供が、好き、うんうん、だから一緒に見てたっていう意味では、一番馴染みがありますね。うちの娘はね、この種族名の方で、シナモンロールが種族名で、シナモロールが固有名なんですよね、
個体。あ、そうなんだ。
確か。
知らなかった。
確かそう、僕、そうだと覚えてるんですけど、はい、シナモンロール族のシナモロールちゃんなんですよ。違ったかな？違ったら
ごめんなさい。こんだけ自信満々に言って違ったら受けます。
ほんとごめんなさい。サンリオはほら、サンリオ好きな人があるから、あんま余計なこと。
そうそう。
で、何が言いたいかというと、うちの娘はシナモンモールって言ったんですよ。
かわいい。
かわいい。
かわいいです。
シナモンモール、シナモンモールって言ってて、で、僕は、それがかわいかったので、はいはい、もう、ね、20年近く前の話ですけど、はいはい、その頃からまあ、
なるほどね。
シナモンロール推しですね。
あれも、片岡さんの娘さんの彼氏は、フォロワーですね。
そうですよ。
これ聞いてる可能性あります
ね。全然あるんじゃないですか。
お父さんがこうやって全国に向けて言ってたよって言われたらすげえ怒られないです。大丈夫です。
で、シナモンボール
って言って、うん、言ってた。
でもそれ、誰、いや、違う、娘もフォロワーですかね、それ言ったら。
あ、そうか、じゃあ、
直接知ってます
か、ね。じゃあ、リスクは別に変わんない。
うん、うん、まあ、やめてよっていう可能性はあるけど、はい、そもそも僕が、うん、とその娘が識別されてないから、別に迷惑はしてないんじゃないかなと信じてます、
ね。オッケーオッケー。
はい。嫌がられたのは、X 上で、その娘の彼氏に見てるーっつって、名称をつけてないですよ。行った時は、マジでやめてる。
マジでね、
はい。娘タイムラインの中では、話しかけられてるぞ、おーいとか呼ばれたらしいです。
はいはいはい。
ね。そういうことは
やめて。それ嫌ですね。
そういうことはやめてって
言いました。なるほ
ど。はい、まあまあ。
そんな、ね、シナモロールが好き。私はクロミ、は
い。それが第1位ですか？
第1位。1位は
ポンポンブン、知的第1位。
そうそう。
あ、なるほどね。第2位は？
第2位ポチャッコですかね。
ああ、ポチャッコはなかなか渋いとこ行きますね。
でもポチャッコ、今回普通に3位とかですよ。
あ、そうなんですね。はい、そうなんだ。これ僕の2位はやっぱケロッピかな。馴染みがすごいや。
ケロッピそこら中にいましたね。小幼稚園。
そうなんですよ。カエルより多いんじゃないかってくらい。
確かに。そんなに、うん、そうか、うん。なんかでもこういう、なんか、手提げ袋みたいな、ね、そうそこら中にいました、
ね。あと、鉛筆のキャップとか、
あ、いました
筆箱とかね、消しゴムとかね。大体ケロッピでしたからね。うん、両生類なのにすごいですよ、ね。
そうですね。
じゃあ第3位まで行きましょうか。
3位かあ、でもポンポンプリン好きです。
そうね。ポンポンプリン、僕の中ではね、新参なんですよね。好きだけど。
はいはいはい。
なんか子供の。ま
あ、子さんって感じはしない。
まあそうですよね。バーッと追い抜いてった。
じゃポンポンプリンについての思い出一個言っていいですか？
どうぞ。
私小学生だったんですけど、はいはい、まあ、なんか近くに住んでた友達とまあこう学校から帰ってて、
はいはい、
その友達が自販機でこうなんかポンポンプリンの絵が描かれたジュースを買ったんですよ。
ほう。
自販機でいろいろある中で、
はいはい、
でなんかちょっとお腹空いてたのかなんか甘いものを飲みたいな感じで、
はいはい、
そいつは。
はいはい。
でこうプリンだよって書いてあるんですよ。
ほう。
うん。
嫌な予感がした。
押して飲んだら全然アップルジュースで、
あ、
ね、プリンジュース死ぬほど飲みたが
飲みたい気持ちを高めた上で飲んだらアップルジュースで、なんだこれってすげえ切れてたのを思い出しました、友達が。
かわいいね。ポンポンプリンを手にね、うん、なんだこれ、うん、プリンじゃないじゃん、
う
ん、
そう、って切れてたのをよく思い出します。
抱きしめてあげたい。もうそんなこと言われたら。
っていう思い出でした。
じゃあ、ケロケロケロッピーが書いてあるジュース飲んだら変える、変える味なの。違う。それはそう言いたい。そう言わせてもらうと、
ね。誤解する人はいない、そんな誤解する。
変えるのは、変えるって食べ物ですからね、そんなこと
言う。まあ、食べる文化圏の人もいますね。
そうそう。それだって、プリンだって食べない文化圏の人だっているかもしれない。まあ、確かに。多様性ってことですよ。
失礼しました。
はい。もう、だから、ポンポンプリンさんには、本当なんだろうな。もう、なんならポンポンプリンさんは多分食べてもプリン味じゃないですから
ね。そうですね。まあ、あんまりそういうの言わない方が
いい。いや、食べるものじゃないですからね。はい。ということでね。
あの、1位おめでとうございます。はい、ということを、たい焼きさんにはお伝えしたい
ですね。はい。そうですね。はい、あと、クロミちゃんはキティちゃんではないよ、と。
そう。
ですね。クロミちゃん、サンリオってね、テレビで番組やって、こんな声だったんだっていう。
ああ、確かに
そういうのもありますね。たまに、だから、キティちゃんも喋るからびっくりしちゃうんですよね。
うんうん。
あ、ピューロランドもね、行くとみんな喋って
る。あります？
あります、あります。
1回だけ。
へぇ、娘の付き添いで、はいはい。あの、シナモンモールを見に行きましたよ。
うん、なるほど。
はい。
じゃあ次行きますか。
はい、行きましょう。
次私ですね。
そうですね。
はい、次、あの、また常連ですね。桐谷さん。
めちゃめちゃ長いやつ来ましたね。
いつも楽しい放送をありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お二人に恋愛のご相談をさせていただきたいです。はい、私も良い年になってきたこともあり、家族が欲しいなと考えております、
うんうん。
そのために、まずは彼女を作ることからということで、マッチングアプリを始めました。うん、これ、我々マッチングアプリ世代じゃないじゃない
です
か。
ないですね。
だからなんかこう、実際使ってる友人とかからどんな感じか聞くことがあるんですけど、うんうんうんうん、なんかすごくカルチャーショックですね。
あ、そうなの。その、まあ、ちょっと全部、
ま
あ、
一旦言ってから
行きましょうか。
はい。運よくマッチしたお相手とオムライスを食べに行きました、うんうん、ここまでは順調だったのですが、うん、レストランに着席しお相手を楽しませるために会話を広げていこうかなと考えていたため、
うん、
ありきたりではありますが、うん、好きな食べ物って何なのと相手にお聞きしました、
うんうんうん、
いいですね、
うん、
相手からの返答はうーんと考えた挙句、うん、米と言われ私は米と戸惑い、うん、返し方が分からず無言が続きました、
うんうん、
この動揺から持ち直しができず、結果的に全然楽しませることができませんでした。
うんうん、
この場面でお二人ならどのように返してお相手を楽しませますでしょうか、
うんうん、
恋愛はからきしなので、いろいろとご教示いただきますと幸いです。
うん、
補足。多分、もともとその人はあなたのことが好きじゃなくって、オムライスのために会ってただけだから、そこの会話よりも前のアプローチを勉強した方がいいよ、という正論パンチはなるべく控えていただけますと幸いです。
自覚はあるんですね。
はい、まあ、やっぱこう、そうですね。はい、まあ、いや、オムライス、
うん。別に、オムライスのために会いませんけど、
ね。そう、それはちょっと今言おうか迷ったんですけど、まあ、言っちゃったから言う。
はい、
うん、まあ、でも、なんかそんな、すごく楽しい気分だったわけではないんだと思うんですね。米って答えちゃうってことは。
そうなんですかね。そこは、なんだろう。でも、めちゃめちゃ楽しい気分の時に、うん、好きな食べ物何って言われて答え変わります
よ。いや、なんか、
じゃあ、なんか、なんとかさんで。
その女性側も、その男性、桐谷さんにこう結構、積極的な好意を持ってたら、米みたいに言うんじゃなくて、
はい、はい。
あなたはどうなのって返す。
それはあるか、
それは。二の矢三の矢を継ぐと思うんです。
はい、はい、はい。
で、米って言い捨てちゃうってことは、まあ、やっぱそこ、でも正論は言うなって話だったんだけど。
大丈夫、大丈夫。正論パンチはなるべく控えて聞いてから、
一回だけ、一回だけ
でも。はい、どうぞ。
まあ、だから、そこまでですでに勝敗は決してたのかなという気はしなくもないです、
ね。なるほどね。まあ、あとは、最初からそんな盛り上がることないっしょっていう知らん人とご飯食べて。
まあ、それは確かにね。
これだからもうね、ちょっと違う話なんだけど、ディズニーランドに最初に行くなって
よく言うじゃないですか。あ、なんかよく聞きますよね。
あの、列に並んで、二人でしかも苦痛な時間を長く過ごさなきゃいけないから、うんうん、難易度高いぞっていうことをよくまあなんとハウツーとかで言われてて、
はいはい、
でもなんかその苦痛な時間を別にその試すじゃないけど、はい、その乗り越えられたら何でもいけるっていう気もするんですよね。
なるほど。
だからそういう意味ではこの退屈な食事の後も、うん、それでもこの人と会おうかなって思ってもらえたらそれはなんかいいんじゃないのかなーっていう気はしますけど、やっぱマッチングアプリって特殊ですよね。
まあそれは私も今思った
。一旦会うわけだからね、うん、普通昨日ない、全くこの人ないなって人と普通ご飯行かないですよね。普通じゃないな、非マッチングアプリ
の場合だと、ね、そうそう、なんかそれまでにある程度関係性の構築があるし、そうそうそうそう、相手の予備情報もある中でのことが多いかなと思うけど、マッチングアプリだと初回からご飯行ったりも出てきます
よね。そこやっぱ今瀬古さんもおっしゃいましたけど、世界が違うんですよね、
はいはい、
ぶっちゃけなんか非マッチングアプリの世界だと2人でご飯食べに行ってる時点で学生とかだったら、
はいはい、
もう勝率が多分一郎ぐらいはあると思うんですよ。
一郎ぐらい
はあるんですね。全盛期の一郎ぐらいもあると思うんですね。
はいはいはい、3割
強。3割強はあると思うんですよ。うん、だから、それとやっぱ全然違うんですよね。今マッチングアプリで行くのはもう初めの一歩じゃないですか。
そう
なんだ。ね。だから、なんだろう、米、じゃあまあ、
これ、でしょう
ね、ベストな。じゃあちょっと。
米って言われた時にどう返す、あなたならどう返すか。うん、で、どっちのが良い返しか。
で、勝負ですね。今日は勝負企画ですね、はい。これね、これだから、面白さとかじゃなくて、このマッチングを成立させるために、結婚まで行くために、
それは、いや、多分マッチングアプリって、そのいきなり結婚まで、まあ、そうなんだ、マッチングアプリのタイプによるんでしょうけど、
お付き合いか。お付き合いまで
行く
まで
ね。
お付き合いに行
くまで、ね。だからこう、相手と楽しい会話を膨らませていく上で、何が好きなの？食べ物って言ったら米って言われちゃった時に、どう返すと、その後の会話が盛り上がるか。
ああ、それで言えばなんか、ああ、わかりました。じゃあ行きます。はい、はい。なるほどね。
まあ、私は一個思いつい
てました。はい。じゃあ、じゃんけんしましょうか。
さっきいいですよ。
あ、いいですか。なんか勝者の言うを見せられて、まあ最近僕、瀬古先生連敗してますからね。じゃあ、聞いてください。
はい。
あ、じゃあ僕が言うのか。好きな食べ物って何なの？
米？
え、なんでこれです。
いや
で、要は会話が続きゃいいわけだから、なんか答えられても何でか聞きゃいいと思うんだよね。
はい、
なんでなんで、で特に何それってやつほど、なんでなんでって聞けば、いや、米ってさ、実家で、おじいちゃんがずっと農家やってて、米農家みたいな話が始まるかもしれないじゃないですか。
はいはい、
だからおじいちゃんの米とっても美味しかったから、好きなんだ、みたいな。え、それ何米何米とか。
で、はい、じゃあ僕質問してもいい。
いや、質問してもいい。
あ、膨らませるんですね、これ。なんかこう、この女性は、
はい、
こう好きな食べ物何なのって聞かれて、米ってこうすぐはつらつと返したわけじゃなくて、
はいはいはい、
うーんっつって、出しあぐねて米って言ってるじゃないですか。
はいはいはい、
なんか、まあ、だからこう、すごく明確な理由があるというよりは、まあ、言うなら米って言ったんじゃないかという推測が立つと思っています。うんうん、なんかそんな中で、こう割とオープンに、うん、オープンクエスチョンで、なんでなのみたいなことをやられると、うんうん、こう無理くり出した答えに対して理由の説明を求められるって結構辛いんじゃないかなって思うんですけど。
うん、いいチャレンジですね。
ああ、ありがとうございます。
まあ、ただ、もう、うん、勝負で言うと、攻撃一回されてんですよね。だから、米っていう時点でもう攻め込まれてるわけです
よ。それはある。
だから、そこを、うん、押し戻すっていう意味では、一定程度リスク取らなきゃダメで、で相手が、うんってなるじゃないですか。そしたら、そこで一言。っていう感じでいけばいい。まあ、だから一番良くないのは、この桐谷さんが言っちゃった沈黙っていうのは。
まあ、沈黙は良くない
ですね。難しい。だから、その上、
口述試験とかでもよく言いますね。
あ、そうなんですね。
で、聞きました。私は口述試験受けたことないけど、うん、まあ、黙っちゃうのが一番良くなくって。
なるほどね。
会話していく中で相手から引き出して、みたいなのが大事だという話をよく。
確かにね。だから、それと同じですね。もう、本当これは人生の教訓でも使える。とりあえず一旦聞く。うん、言う。まあそういう意味ではおっしゃることはそうだけど、だから詰めてるんじゃないですよ。なんでなんでって聞いて膨らまなかったら、うん、ちなみに僕はねみたいな話で
言
っちゃえばいいし、
はいはいはい、
言っちゃえばいいし
という、それは初手からそうなんだって言って、ちなみに僕はこういう米が好きだみたいな話で膨らますのは良くないですか。
やっぱりね、相手の話、相手に話してもらうのが一番気持ちよくなるし一番いいと思うんですよね。だから、なんでがあるんだったら聞いた方がいいし、うん、なんでって質問ってあなたに興味がありますよっていうシグナルだから、
はいはい、
もう折に触れていった方がいい。え、それなんでなんですか？どうしてそう思うんですか？っていうのは。ただ、おっしゃる通り、苦痛なんだよね。それ。うん、やられると。やられると。話したくない時それだと。
はい、
ならなきゃいけないから。そういう時はもう、シャッター閉まったのを見たら、
はい、
やめとこう。
やめとこうって。
いや、そう、静かにします。
静か
に。ごめん。
あ、じゃあそれ沈黙じゃないですか。
そうです。もうそれはだからもう敗北認める。
敗北認める
んです。もう、なんつうの、この、もう回想してる感じ、ザダダダダーってみんな逃げてるじゃないですか。わーって、ね。
はい、はい。
はい。じゃあ、 高校の瀬古さん行きましょうか。
はいはい
はい。はい、じゃあ、どうぞ、聞いてください。
なんて質問？
好きな食べ物って何なの？
はいはい。好きな食べ物って何なの？
米？
お店とかでよく白米とか黒米選べることとかってあると思うけど、それどっち選ぶ？
なるほどね。クローズドクエスチョンに落としちゃう、ね。
はい。
ね。でもそれも結局、どうでもいいと思って米って選んでたら、やべえ、膨らまされたって思うこと
は。いや、もう帰るよ。
いや、
その時点で
帰った。やべえ、どっちでもいいってなっちゃうからね。で、そういう意味では、なんでって聞かれた方が逃げ場ないですか？いや、だって注目できるから。
ああ。別に二択ならどっちが好きか、まあ言ったらいいか。
言ったらいいんだけど、それはもう、言うことになっちゃうじゃないですか。だから私は。
言いたくない。情報を出したくない。
っていうか、もう、勝負が、攻めてるのに、
はい
なんつうのかな、五穀米とか白米とかぶっちゃけどうでもいいのに、五穀米が好きってことを言わなきゃいけないんですよ。それを言わせてる時点でどうなのかなって気はしますけどね。どうですか、そこは。逃げ場を塞いじゃってるところが、ちょっとこれは握手なんじゃないかなって思いますよ。
オープンクエスチョンも嫌ですけど、なんでって聞かれるの。
じゃあ、どっちが嫌かっていうことで、今度投票で。
あ、本当ですか。
はい、はい。どうな
んいや、どっちが嫌かはさすがにネガティブすぎるんです
か。どっちが勝ち目があるか、
うん、
どっちがその後の展開に行ける
か。そうです
ね。狙いは何なんですか、その白米と五穀米。まあ大戸屋の話とか、大戸屋じゃないかもしれないけど、はい、大戸屋は選べるんですけど、
はいはい、
みたいなとこで、まあ、あるわけですよね。どっちがいいの。
ああ、まあだからこうやっぱオープンクエスチョンは辛いなと思ったんですよ。やっぱこうクローズの会話の中から次につなげていく方が相手の負担が少ないし、相手から答えを引き出した上でこっちが広げていけばまだ会話は楽しく続くかなというのが一つ、
うん、
まあ、でそれからやっぱこう桐谷さんお付き合いしたいんだと思うので、
はいはい、
なんかこう相手にこう桐谷さんとデートに行ってる場面とか、今後次また会う場面とかを想像しながら会話をしていくと良いかなと思いました。やっぱこうご飯食べに行くならみたいな次回以降の会う場面を想像させやすい意味でも、うん、なんかそのご飯食べに行く場面の話をするのが良いかな、うんうんうん。
そもそも、オムライスっていうこのセレクションはどうですか？オムライスって食べに行くもんなんですか？だから、その、洋食屋さんに行ってオムライスがあったら頼む人もいるんでしょうけど、
はい、
オムライスってことは、なんか、オムライス屋さんに行ってるわけですよね、これ。オムライスを食べに行ってるわけで。そういう話になったんですかね？このマッチングアプリの中の会話の、オムライス行こうか。
あ、でもね、桐谷さん結構ちゃんとお店とか調べてる人なんですよ。
調べてオムライスにしたってことですか？
じゃない、あの有名なオムライス屋さんとか行ったんじゃないのか
な。なるほど。なるほどね。か。そしたらもう、好みじゃなかったってことなんですかね。
ああ、そう
そう。そんなことないよって言ってよ。なんか僕がディスったみたいになっちゃう。まあ、でも、こんなのは本当、いや、ちょっとまたこれ、それちゃうんですけど、はい、顔って人を好きになる要素の中でめちゃめちゃ大きいじゃないですか。なんか、あれ不自然だと思うんですよね。
うん、
だって顔がいいから性格がいいとは限らないし、顔がいいから稼ぎがいいとも限らないし、あの顔がいいって別に何の能力とも結びついてないはずなのに、
うん、
あ、もちろんなんかなんつうの、あの生殖能力的に劣ってなさそうっていうことの、うん、まあシグナルには何のかもしれないけど、
はいはいはい、
その因果関係も薄いし、なんでそんなに人類って顔を重視するように進化しちゃったんだろうなって、つくづく疑問なんですよね。
なんかでも私はその小中学生ぐらいの頃はなんかまあ周りもそうだし、自分もなんかこう顔の良さってすごい重視してた気がするんですけど、高校とか大学以降はまあもちろん好きな顔とかはあるけど、なんかその顔として好きだ付き合いたいって思うレベルがすごく、いやでもレベルが下がったのか、周りの女の子がやっぱ大学生ぐらいになるとみんな綺麗になってくるからかもしれないけど、なんか別に顔で好き嫌いがすごくなんかなるみたいなのは減ったなーって大学ぐらい
に
思い
ました
。
確かにこのストライクゾーンどんどん広がっていくっていうのはあります
よね。はいはい。
まあそれにしても顔の比率が広がった結果を見ても不自然に大きいんじゃないか
な。ああ、なるほど。ね、あの片岡さん言ってることはわかる。
良くないか別にそれみたいな。
はいはい。
あのこれ感情に対してね、思うんですけど、これ面接とかもそうで、 面接ってよく言うじゃないですか、ルッキズムのなんかその深層心理に
対する。ああ、なんかテスト結果とか、そう、結構出てますよね。
結局、あの、美男美女の方が受かりやすいっていうこととかがあったりして、うん、あれなんか本当によく、良くないっていうか、あの、人類にとってあんまり自然なことじゃないんじゃないかなって気はするんですけどね。うん、不思議だよね。そうですね。猫とかでも美猫の方が持ってたりするんですかね、犬とか。
ああ、でもなんかこう、捨て、よくある話、うん、捨て猫が2匹いて、うん、こう、なんか綺麗な白い方だけが拾われてって。
ああ、でもそれ人間が拾っていくわけだから、そらそうだと思うんですよね。
ああ、なるほど、ね、猫側で、ね。
そうそうそう。モテ猫とかいるんですかね。
いるんじゃないですかね。だってあの、この顔の良さの例えでよくクジャクが、綺麗な
羽が、あれが顔なんですね。
よく例えとして出されるから動物一般にあることなのかなと。まあ、顔かどうかは分かんないけど、綺麗さみたいなところはあるんじゃないかな。
確かにそれも別に能力と全然結びついてないですもんね。確かにね。なるほど。
まあ、桐谷さんは強く生きてくれということです
。あと、こうやっぱ打席に立ち続けた方がやっぱり
いいと思う。それは大事ですね。やっぱ、あの、さっきの顔の話もそうだけど、やっぱ顔の好みじゃないですか。はいはいはいはい、あの、万人に好かれるすごい美男美女はいらっしゃるなと思うけど、なんかこう、どのあたりが好きか、結構人によって、
そうですね。
差があるから、ね、なんかこう、うん、相性が合う人と、うん、あの、付き合えるといいですね、
桐谷さん。そうですね、桐谷さん。ぜひ、いい方と巡り合ったら、どう会話を繰り広げたのかっていうのを教えていただけると、うん、散々いじりにいじりまくるという感じですかね。
あ、でもこの前私あの酒井さんとある人とご飯食べに行ったんですけど、はいはい、その時その人もあのすごくパートナーを作りたいって言っ て、いい人いたら紹介してくれって言われて、なんかこう桐谷さんといい、まあ、なんかこう最近そういう話がすげえ聞くなと思って。
そうなんだ。でもこの紹介してっていう人で紹介することによって本当に喜ぶ人って少なくないですか？
ああ、まあやっぱ難しい。紹介されることは嬉しいと思うが、その人がこう喜んでくれる人を紹介できる、
う
ん、
ああ、まあそうそう
ですね。可能性がどれぐらいあるかって、まあちょっと低い目かなと思いますね。うんうん、
やっぱあれよね、あの好みって意外に狭いんだろうなって思うんですよね。自分が好きになる人って。
私は。むしろ文脈が大事なのかなと思ってました。あの、突然ポッて紹介された人って文脈が何もないから、うんうん、それこそ顔とかで選んじゃうのかなと思うんですけど、うんうんうん、文脈があれば、まあなんかこう自分のある程度こう、付き合いたいと思えるなって範囲の人であれば、すごく好きになったりすることってあるのかなと。
なるほどね。
だからこう、人からポッて紹介された人だと文脈がないから、その顔とかで選んでしまいがちだが、文脈が共有できている自分で出会った人だと別にそこまでルックスにこだわらないのかな。
だから紹介はうまくいかないのか、ポットでだから。
まあ言い方あれですけど、うん、そうかなって思いました。
なるほどね。じゃあ一回たこ焼きとか食べに行って、そういう感じでね、うん、キャッキャキャッキャしてからの方がいい、ね。
いいんじゃないですか。まあ、たこ焼き、はい。
まあ、たこ焼きじゃなくてもいいんだけど、オムライスでもいいんだけど、
チーズトーストでも、
ね、チーズトーストでもいいんだけど、チーズトーストすぐ終わっちゃいそうだ、ね、パッと食べてパッといっちゃうからね、はいはい。はい。じゃあ、そんな感じですね。
はい。はい、次行きましょうか。
すごいの来てますね。
次最後ですかね。
次最後ですね。
これどうなったんですか？
多田さんからですね。はいはい、TADA の多田さんですね、はいはい。あの、ロシア料理を瀬古さんと新宿で待ち合わせで食べた多田さんですね。
はいはいはい、初対面の時に。
はい。はい、お二人の恋バナで一番恥ずかしい、照れる、人に言えないことを聞かせてください。すごいの来ましたね。
あの、今日なんかすごいこの恋愛系のネタが多いのと、一番言えないことは当然言えない。
言えないですよね。まあ、でも言えないことじゃないですよ。一番恥ずかしいことっていう。だから恥ずかしいことを言えるか言えないかあなた次第ですよね。
はいはいはい。まあでも私、割と言っちゃいますけどね。
あ、そうなんですね。うん、あの、やっぱね、恋愛の話って基本的に全部恥ずかしい
と思うんですよ。そうですね、うん、はい。言うまでのハードルがあって、そのテーマ自体の恥ずかしさってあんまり本人は分かんないことないですか？
そうですね。
恋愛は一律にそこそこ恥ずかしい。
恥ずかしい。そうそうそう。やっぱね、恋愛って無防備なんですよ。
まあそうですね。
だからその無防備な自分って後から見るとすごく滑稽だから、
はいはい。
わかります。なんであの時あんなことしてんのみたいな。
はいはい。わかります。わかります。
なんか、ね。じゃあ。
なんかパッと思いつくものありますか？こう。恥ずかしい、照れる、人に
これでも3つとも全部違うんですよね。恥ずかしいものは照れるものと人に言えないこと、あ、人に言えないもあるんだ。あの3つとも全部違うから、
まあでも人に言えないはちょっと
言えないとして
落として、恥ずかしい、照れるはまあ一旦イコールでいけないですか？ 照れ、そういう意味だと僕照れる思い出ってそんなないかも。恥ずかしいのいっぱいあるけど。
じゃあ、
恥ずかしく、別に恥ずかしくもないんだよな。あの、バカみたいっていうのがあります。
ああ。
当時の自分バカみたい。
それ悲しすぎるんでね、大丈夫。
そうね。あと、恥ずかしいか。
まあ、聞いて笑えるものがいいですね。
大体笑えますよ。人の恋愛話って
、はい、確かに、ね。
大抵。
あ、じゃあ私から言っていいですか。
あ、もちろん、待ってます。
私これ似たようなこと、はい、あの、X で投稿したこともあるんですけど、はい、だから、あの、言えないというよりは別に積極的に言ってることであるんですけど、はい、あの、レモンスカッシュの話、わかりますっていう。
なんだろう。
あ、記憶ないなら嬉しい。うんうんうん、はい。ちょっと
恥ずかしそうにしてもらって、ちなみに今、
瀬古さん。恋愛の話は一律に恥ずかしいんです。ちょっと待ってください。
レモンスカッシュ、じゃあ僕想像してちょっとストーリー今。
あ、いいっすよ。
レモンスカッシュを作ろうって、うんうん、あの、二人で話して、はいはい、レモンスカッシュなんて自分で作れるのって、その、まあその当時付き合ってない女の子に言われて、いや、作れるよ、こうやってやるんだよって言ったら、作ったらものすごく酸っぱいのができちゃった。笑い
笑いって、はい、微笑ましい。
どうしようもない話自分で作っちゃったな。
レモンスカッシュの話。
はい。
その時付き合ってた方。
はい。はいがお付き合いしてた方なんですね、はいはい。
ワンピースとかよくお出かけの時に着てくることがあったんですよね。うんはいうん、で、まあ何パターンか、うん、お持ちだったんですけど、うん、その日はちょうど初めて見るやつだったんですけど、うん、こう黒字で、こう、水玉のドットのワンピースだったんです
よね。うんうん、黒字で水玉、
はい、白の、
はい。
で、まあ多分結構お気に入りだったのか、こう結構、
はい。レモンスカッシュね。はい。
で、来て、あまあ、可愛いなと思ったんですよ、
はいはい。
で、可愛いなと思ったけど、なんかこう別にもうその時、ある程度付き合って期間も経ってたんで、
油断してた。
別に、
油断
してた。なんかこう緊張もしてたわけじゃなくて、うん、なんか、で、で、不二家のレモンスカッシュ
って言ったんですよ。わかります。わかっちゃいました。
はい。はい、あ、レモンスカッシュみたいだねって言ったらガチ切れされて、もうその日一日口聞いてくれなかったございました。
もう、これはでも、どれにも当てはまってない。
恥ずかしい話。
恥ずかしくない。
失敗だ。微
笑ましい。
ありがとうございます。当人としては、あれ言わなきゃよかった。
そうなんですよ。そういう後悔してるとか、あ、なんであんなことやっちゃったんだろうっていうのはいっぱいあるけど、うん、恥ずかしくないんですよ、別に。
あ、本当ですか。客観的に。私はこれ恥ずかしいし、今でも自販機にレモンスカッシュがあると。
ね。
ああ、ね、あの時ミスったって思い出します。
まあ、僕も、あれですよ。あんまり、この、ね、固有名詞を出すと、あれなので、はい、あんまり、美人というカテゴリーに入ってない有名人の人に似てる人がいたんですよ。はい、その人に似てますねって言ってガチ切れされたこともあるし、まあ、これは瀬古さんも知ってるけど、美味しいご飯に連れてってもらってペヤングみたいで美味しいですって言われて、後で先輩にめちゃめちゃ怒られたこともあるっていう。
片岡さんするとこあります。
そうですね。はい、だから、レモンスカッシュに行ったら僕はもう行っちゃうだろうなって。
うん、言っちゃう、うん。
だから何が悪いのかもわからない。
あ、本当ですか。
怒る方の気持ちがわからない。
まあ、いや、だから結構、本人は、こう、
お気に入りだった、
ね。お気に入りで、どうだと思って着てきたのに、はい、レモンスカッシュに例えられて、不服だったんじゃないですか。
逆にレモンスカッシュに失礼だと思いますよね、そんなこと、
ね。ああ、なるほどね。
ね。まあ、なんて言えば、可愛いねって言えば。
まあ、もちろんそうですよ、まずは。似合ってるねとか。
草迷いだ、みたいだね、とか
ね。そんなのは言う。
そんなのは求めないことね。はい。プチプチだね。
プチプチだね、つって。
まあ、いい話でしたね。
ですね。
はい。
今だったらなんて言うかな。いや、なんかこう、靴と合ってるねとか、なんかそういう変化球で投げてきました
。ああ、作詞ですね。でもなんか、なんだろう。それも、正解がありそうな気がしますけどね。なんか、なんだろう。この、定期エクというか、おはようって言われておはようって言うみたいな、なんか、どんな服を着てたとしても、うん、なんか可愛い服だねっていうのが正解みたいなのがあるのが大人の世界だと思うんですよ、
はいはいはい。
大人のデートって多分そういうもんだと思うんですけど、そういうのがないこの、レモンスカッシュみたいだねっていう方がずっと面白い。
いや、後から男同士で話す分にはね。
まあね、あ、そうなんだけど、そこは分かってよって思うんですけどね。この、生じゃないですかね。みんなが、生じゃないんですよ、今、やりとり、会話が。この、だって、オムライスのやつだって、 生じゃないですか。もしかしたら打ち切りたくて米って言ったのかもしれないけど、はいはい、本当になんか思い浮かばなくて米って言っちゃったんだとしたら、これってすごい生の話だと思ってて、
はいはいはい、
この二人がね、もし付き合ったら、あの時の話ってめちゃくちゃ面白い話になるん
で、まあ、それは、あの、やっぱり、こういう男同士の話に近づくというか、一歩引いた上で喋れるようになるから、そうかもしれないね。
ね。だから、この生じゃない、ちゃんと、この、ラッピングされたような会話って、やっぱ面白くないと思うんだよな、っていう気はする、まあね。で、そういうのばっかなんですよ、今、最近。大人になっちゃうと。
み
ん
な。ああ、なるほど、
ね。あの、どんなご飯に行っても美味しいですねって言うし、それは礼儀だし。
はいはいはい。
ペヤングみたいだねとは誰も言わないし、みんなペヤングみたいだなと思ってたのにしてもね言わないし、そういう時代というか年を取るっていうのはやっぱ面白くないなって
思いました。はいはい。いや言ってることはわかります。はい、なんかでもそれでも今やり直せるならなんていうかはさっきから考えてたんですけど、やっぱり、あのやっぱ服単品で着るものじゃないんで、靴とかアクセサリーとかと合わせて着てると思うから、なんかこことここって合うねとか、なんかその人が意識してコーディネートしてきた部分についてこうケアしてあげると多分喜んでもらえたかなとは思う、かな。そうかな。
いやーでもこの普段の会話から喜んでもらえるかなって思うっていうのは素晴らしいですね。
ありがとうございます、それは。
もう本当その発想がないな。まあ、お仕事とかだったらあるかもしれないけど、はい、こういうことを言ったら相手が喜ぶかもって。
あんま考えないですか？
嫌がられるかも考えるけど、うん、喜ばせるために何かを発言するってことはほぼないかもしれないな。そういう。
でもなんか片岡さんってこう会話をするときは相手が言ってほしいことを言うべきものだ。
そうそう、それラッピングのして、ね、ラッピングのお作法として、うん。生の会話としてそういうこと僕言わない気がします。
なるほどね。いや、なんか全然お世辞は私も言わない、言わない関係性かなとは思うんですが。まあでも相手がこう、わざわざ考えたこととかは、あ、こう考えたんだよねって言ってあげたいなと思いますかね。
うん、だからいいことだと思いますよ。すごくいいことだと思うし、そうあるべきだろうなと思う。
はい。
だから反省の弁って感じですか。そういうことはあんましないんだよなーっていう。
はいはいはい。
そうなんだよ、
ね。なるほど、ね。じゃあ、我々恥ずかしい話したので、今度は高田さんに恥ずかしい話をしてもらってい
きます ね。はい。ぜひ、恥ずかしい話を。はい、
今度聞きましょう。
はい。ロシア料理を食べながら。
はい。ロシア料理食べながら話してもらいましょう。
はい。
はい。今月は
こんな感じですね。52分話しちゃいましたね。うん、じゃあそんな感じで今月も元気に楽しくジメジメした日が続きますが、
そうですね、はい、楽しくいきたいですね、7月、はい、
そうですね。
ちなみに今日我々この後ハンバーガーを食べます。
あのスイーツがメインだったん
です、ね、スイーツがメインだけどもうハンバーガー食べてしまおうかって話になったん で、
はい、そうですね、
スイーツとハンバーガーを食べてみます、はい、おじさん2人が、
はい、いいと思います、
はい
はい、
では皆さんも楽しい7月をお過ごしください。
はい、ではでは、さようなら。